今回はですね、効率よく仕事をするにはということについてお話をしてみたいと思います。最近よく質問でいただくことの中にですね、とにかく仕事の効率が悪いんですということですね、あるいはやることはいっぱいあってですね、何から手をつけていいかわからなくて、結局やらないで終わってしまって、まあ、締め切りギリギリになって嫌な思いをしたり、お客さんに迷惑をかけたり、していると、いうことを、よく聞きます。で、逆に古町さん、どんなふうに仕事を管理してるんでしょうか。スケジュールはどんなふうに管理してるんですか。古町さんの仕事術をついて教えてくれませんかという質問もありますので、このことがですね、私の仕事術が、皆さんの参考になるかどうかちょっと分かりませんが、今回ですね、私自身の仕事術あるいはスケジュール管理、どのように、効率よく仕事をするしているのか、あるいは効率よく仕事をするのにどんなことを心がけているのか、コツは何なのかということについてまずお話をしてみたいと思います。私が仕事をする上で、効率よく仕事をする上で書くことができない絶対必要だと思っているものがあります。それはですね、手帳なんですね。手帳です。もちろん鉛筆とかボールペンで書くあの手帳なんですけども、ダイアリーといってですね、1年間分の日付が入っています。ですからこれを見るとですね、いついつ何があるのかという予定もわかるということです。逆にこの手帳を使って私は全てのスケジュール管理をしていますし、仕事を効率よく進めるためのアイテムとしてすごくこれを活用しています。で、今まで私はいろんなですね、手帳を使ってきました。有名な手帳、フランクリンプランナーというすごく有名な手帳があるんですが、そういったものを使ってみたりですね、あるいはダイアリーですね、能率手帳なんていうのがあるんですけど、これを使ってみたり、あるいは一時期ですね、電子手帳にすごく凝りましたね。電子手帳の便利なところは、例えばそのね、やるべきことがあったその何時間か前にアラームが鳴ってくれるんですね。今日は何々がありますよと、秘書じゃないんですけども、スケジュールをですね、きちんとその教えてくれるんです。明日やるべき重要なことはこれですよって24時間前にアラームで教えてくれたり、あるいは、1時間後にこんなこと大事なことがありますよってことをアラームやその、表示されて教えてくれるということがあって、電子手帳はすごく便利だったんですけども、でも総合的に見てですね、結局今は、そういう電子手帳ではなくて、能率手帳でもなくてですね、ある手帳に収まってます。携帯電話で、スマートフォンというのを今使ってますが、スマートフォン用のアプリ、手帳アプリっていうのがあって、これは結構便利なもんですからね、これを使う場合もあるんですけども、ただやはりですね、効率を一番に考えていくと、そうではなくて手書きの手帳が私は一番いいんじゃないかと思ってます。で、私が今使っている手書きの手帳はですね、糸井重里さんという方がですね、プロデュースしていらっしゃいますほぼ日手帳というのがあります。ほぼ日手帳、もしかしたら聞いてる方も、聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんし、実際に使っている方も中にはいるかもしれません。ほぼ日手帳はですね、最初私はすごくこれを使うのに抵抗があったんです。なぜかというとですね、普通の手帳よりも断然厚くて重いんです。1日1ページ書く、そういうスペースがついてるんですね。ですから少なくとも365ページはですね、あるわけです。それ以外にマンスリーといってですね、月間、見開きで月間のものを書けるようになったりとか、いろんなものがありますから、もうとにかく厚いんです。ですが今はもうこれが一番、使いやすいですし、非常に仕事の効率とかですね、いろんなことをしていく、あるいは願望実現にもこれはすごく有効ではあるんです。ですから私はスケジュール管理と、効率よく仕事をすることと、願望実現をですね、この一冊の、ほぼ日手帳を使って全て、こなしているといいますかね、自分の中である程度、いい感じになってきているということです。じゃあですね、どのようにしているかということなんですけども、よく聞くお話は、何から手をつけていいか分からなくて、やることがいっぱい山のようにあって、結局手につかないんですと、あるいは始められないんですと、ああ、大変だと思って一歩は踏めないって方は結構います。で、多くの方はですね、やるべきことを頭の中にしまっている方が結構多いように思います。で、大事なとこだけを、メモに取ったりとか、ノートに書いたりするんですけども、あんまり大事じゃないところは頭の中にしまっておくということですね。で、これでももちろん、 余裕がある方はですね、これでも十分に回るんでしょうけども、お仕事が増えてくる、クライアントさんが増えてくると必然的にやることが増えてきます。あるいはこれからもっともっとビジネスを展開していく、そうですね、どんどん軌道に乗せていくと考えていくと、新しいことを何かチャレンジをしたり、新しい企画を練ったり、あるいはまあ講演会やってみたり、ワークショップをやってみたり、あるいはお茶会をやってみたりと、いろんな新しいアイデアを実行に移すっていうことが重要になるんですが、そうするとやるべきことが本当に増えてくるんです。そうなってくるとですね、頭の中に置いておくというのは非常に非効率なんですね。頭というのは、頭の中っていうのは見えてるようで見えてないですから、うん、ですからですね、なんかすごくたくさんのことがあるというふうに思い込んでしまうんです。ですから私は、まずですね、書き出すってことをします。もう簡単なことでも、めんどくさいことでも、すごくたくさん時間かかることでも、まずは書き出します。これ大事なことは手で書くということですね。パソコンに入れるという方も中にいらっしゃるでしょうね。私も電子手帳を使っているときは電子手帳にどんどん書き込んでいました。ですが、ですね、手書きの文字というのは実は、潜在意識が立ち上がるんです。潜在意識。まあ、潜在意識という言葉はですね、まあ、いろんな意味で使われてはいますけども、私の中では非常にこう脳ですね、脳の、ですからまだ解明されてない機能というものは私は必ずあるんじゃないかと思っていて、その解明されてないけども重要な機能を上手に使うことができる、それが多分潜在意識の活用ということになるんじゃないかと思ってるんです。そういう意味で手書きの文字というのは潜在意識を立ち上げる、つまりその脳の、解明されてないけれども、重要な機能を、まあ、使いやすくするというふうに私は最近思ってます。ですから必ずとにかく手で書くということですね。手で書きます。で、一旦、やるべきことを簡単なことから、大変なことまで、あるいは、すぐできることから、あるいは、結構時間かかることまで書き出します。で、次書き出したらですね、今度は分類します。分類というのはですね、締め切りごとに分類をしています。まずですね、今日中にすべきこと、次は来週中にすべきこと、再来週中にすべきことね、またその次の週の12日すべきこと、そしてそのまた次の週の間にすべきことというふうに分類をしています。で、分類はするんですけども、自分でやるべきこと、そして人に頼むことができること、あるいは書き出してみたんだけども、やらなくてもいいこと、やらなくてもなんとかなること、他のことをすることによってそれをする必要がなくなることというのをまず 見ていきます。そういったものは誰だに依頼、今度は依頼するという、まあ、仕事を、にして、それをいつまでにするのか、誰にするのかということで、例えば今日中にするのか、来週中にするのかということで書きます。そしたら、今日中にすることは今日のページに書きます。誰々さんへメール返信とか、ホームページの例えば、ヘッダー画像を作成するとか、セミナーの告知をホームページに書くとかですね、いう形で、今日やるべきことは今日やることに書きます。そして来週中にやるべきことは来週中ですか、来週の月曜日ですね、月曜日のページに一通り書いておきます。今週が今月の第1週だとすると、じゃあ2週目にするべきことは2週目の月曜日のところにすべて書いておきます。3週中以内にすべきことは3週中の、月曜日のページに書いておきます。そして4週ですね、最終週にすべきことは、その週の月曜日のところに書いていきます。もう一つあるんですね。いつかしようと思っていること、いつかしたいこと、あるいはこれは夢とか願望ということですね。これはですね、私の場合は、ダイアリーにはですね、白紙のページ、あるいは何もないページ、メモを取るページとあります。そこにどんどん書いています。いつというふうに決めないけども、例えばもう、1ヶ月以上、1年以内とか2年以内とか3年以内ぐらいに、まあ叶わなくてもいいんだけど、叶ったら嬉しいな、これは楽しいな、これができたらいいだろうなっていうことを書いておきます。例えば何か、じゃあ車を買うとかですね、家を買うとか、例えば、大型液晶テレビを買うとかですね、誰々さんと会うとか、こういったビジネスが軌道に乗っているとかですね、いうのを、まあ、書いておきますということですね。という形で、願望実現も含めて、今日すべきことから3年以内に叶ったら嬉しい夢までですね、すべてこの、ほぼ日手帳に私は入れているわけです。 そういうことですね。こうすることによってですね、やるべきことが明確になるんですね。大事なことは脳から一旦外に出してみるんです。出してみることに、あ、なんだ、意外と多くないな、意外と少ないなってことが多くの場合分かってきます。なんだ、だったら今週中にはこれとこれだけやればいいんだ、あ、だったら余裕があるなと。で、余裕を持って仕事するってことはすごく大事ですよね。締め切りに迫られてとか、あるいはもうとにかくやらなくちゃやらなくちゃって焦ってやってしまうと、きちんと終わるものも終わらなくなってしまいますから、まずそれをずっと確認するということです。そして自分でやらなくていいことは人に任せてしまうということですね。あるいは書いてみたけども今やらなくてもいいこともあるかもしれない。そういったことが目の前に出すことによって、文字にすることによって、見えてくる、文字通り見えてくるわけですというふうにしています。そしたらですね、次にやることなんですけど、例えば今夜ですね、今日やるべきことを書き出しましたよね。で、大事なことは書き出したことところを、終わったものを必ず私は赤線で二重線を引きます。赤ペンで二重線を引くんです。そしてよくやったっていうふうに心の中でつぶやきます。ちょっと人から、旗から見ると恥ずかしいようなことなんですけども、これが実はアンカリングというものになります。アンカリングというのは、合図なんですね。私はよくやったって心の中で叫ぶだけですごくいい気持ちになるわけですということです。そうすると面白いことにですね、終わったら二重線を引いてよくやった、終わったら二重線を引いてよくやったっていうふうにするとですね、面白いことにですね、よくやったって言いたくなるんです。だからめんどくさい仕事もなぜかですね、めんどくささを感じずに、まあ淡々とと言いますかね、できるようになります。ですから、今日やるべきことはやったら必ず二重線を引いて心の中でよくやったと思います。でもちろん今日中に終わらないこともあるかもしれませんね。今日中に終わらないことはまた、明日のページのところに入れておきます。逆に今日は、全て早めに終わってしまってやることがない場合はですね、来週とか再来週とかその次の週の、予定を見回してみて、あ、これは今からやっておけば結構余裕を持ってできるなと思ったものは、今日のところに書き足して、逆に来週とか再来週のところには削除してこっちに持ってきてそれをやるようにします。そして2つ目です。2つ目大事なことは、今夜ですね、寝る前ということですね。寝る前に何をするかというと、寝る前は明日やるべきことがもうすでにダイアリー、そのほぼ日手帳に書かれていますから、明日のページにですね、それを一旦眺めます。誰々さんにメールを送る、どこどこ行って何かを買う、もう本当に何々を買うことから書いてあります。美容室に行って髪をカットするっていうのも書いてありますということですね。そういう行動計画は大体書いておきますですね。あるいは仕事の内容を書いておきます。そうするとまずそれをもうこう普通に眺めるだけでいいです。眺めるだけです。眺めたらですね、一個一個のことがもう何て言うんですかね、こうどんどんどんどん片付いてすごくいい感じで終わるというイメージをします。例えばですね、ホームページにですね、ホームページに、セミナーの告知文を書くといったら、書いてすごく、いや書けた、やったぞっていうところをイメージします。美容室行くんだったら美容室に行って、古松さんなんか今日は笑顔がいいじゃないですかって褒められてですね、なんかカットしていただいてすごくいい気持ちで、あ、なんかいいぞ、似合うぞなんて思いながらですね、美容室を後にする、そんなところをイメージします。ということでこれはメンタルリハーサルというんですけどね、メンタルリハーサルをします。多分ですね、1日の予定をこれするに私多分10分も今かかってないと思います。寝る前にこれをして寝ます。そうすると面白いことにですね、潜在意識が頭の中でですね、勝手に何かをしてくれるんですね。もちろんやるのは明日なんですけども、明日になってそれがまあいい具合に終わるということをイメージして寝るだけで、頭の中でもうすでに何かいろんなアイデアがこう湧いてきたりとかですね、してくるんです。ですから次の朝に、じゃあ今日何やるんだっけと思って手帳を開きますよね。何と何と何って書いてあるんですけども、なんかですね、なんかわからないけども、もうそのやるべきことを見ただけで、例えばですね、セミナーの告知文をホームページに書くと、ホームページで、まあ、セミナーの申し込みページを作ると書いてあっても、何かわからないんですけど、あ、画像はあれを使おうとかですね、文章はこんな文章を書いたらいいんじゃないかっていうのはですね、なんかわからないですけど浮かんでくるんです。浮かんでくるもんですが、ただそれを、まあ、パソコンでですね、指を使って、まあ、キーボード叩いて入力していくといつの間にかできていると。ですから何て会話があったんですか、スムーズに仕事が進むんです。これは本当にですね、面白いと言わざるを得ないと思うんですけども、ですがかなり効率が良くなります。 そして今までですね、嫌だな、今日はめんどくさいく仕事もするな、しなくちゃいけないんだなと思っていたようなこともですね、このメンタルリハーサルをするとなぜかですね、めんどくさいってならないんです。なんかわからないんですけど、これをやったらいいんじゃないかなってことはなんとなく頭の中でイメージができるものですから、すっとこう机に座ってですね、その仕事に取り掛かることができます。今ではめんどくさいなと思ったらですね、ちょっとこう机に向かうんですけども、結局テレビを見ちゃったりとかですね、あるいは、まあ、気晴らしだと言って散歩に行ってですね、なかなか帰ってこなかったりとか、結局こう逃避をしていたと言いますかね、なんとかやらないで済むんじゃないかって逃げていたっていうことが、たまに私は過去にあったんですけども、今はですね、もう書いたことは大体その日のうちに終わりますね。そして何をやっていいか分かるわけです。ですから朝目が覚めますよね。そうするとですね、まあ、日によってはですけど、ああ今日はめんどくさいことやるのか、ああ嫌だなって思ってる日も中にはあったんですが、今は目が覚めた途端に、あ、あれやろって思ってですね、朝ごはん食べる前からもうすでに机に向かってですね、一仕事終えてしまうなんてことはよくあります。これはですね、なんでこうなんだろうということを考えてみると、やっぱりこのメンタルリハーサルということですね、やるべきことを明確にして、頭の中で、まあ、きちんと終えた、いい感じで終わったイメージをして寝ると、これだけです。これをするだけで仕事の効率はすごく良くなります。最後にもう一つですね。いつかすること、したいこと、あるいは夢願望も書いとけばいいよという話をしましたね。私にこれを教えてくれた方はですね、300個書けと言いました。300個です。やってみた方はわかると思いますけど、なかなかですね、いくら夢、希望、目標、願望書けと言っても300個でなかなか出てきません。まあ、30出すのも私の場合最初やっとでしたね。大変でした。2時間かけてやっと30ぐらい書いたっていうね、そういう記憶がありますけども。でも今は結構これどんどんスラスラ書けるようになったんですが、本当にちっちゃいことから書いていきます。どなたかにですね、何人かの方にお話ししたかもしれませんが、何でも書いていいんだと。書くことを、書いたことは叶いますと。書かないと叶いませんと。ですから、例えば海外旅行に行くって書いたんです、以前はですね。でもそれだと1個しかないじゃないですか。300にしなくちゃいけないので、海外旅行ですが、端から行きたいとこの、例えばハワイに行く、グアムに行く、バリ島に行く、ヨーロッパに行く、イタリアに行くとかですね、いう形で本当に行きたいとこ端からどんどん書いていった。そうすることによって、ただ海外旅行に行くっていうのが、なんで変ですね、20も30もですね、項目を増やすことができるんですね。である時ですね、そうですね、何でもいいっていうかですね、ゴルフで100を切るって書いたんです。まあ、こういう願望は叶うかどうかわからなかったんですけども、そしたらですね、ある時突然100が切れてしまった。あ、ゴルフ知らない方にはちょっとすいません、退屈なお話かもしれませんけど。で、それからずっと100がスコアでですね、100が切れるようになったんです。で、ある時ですね、90を切るって試しに書いてみたんですね。これは面白いなと思ってですね、そしたらですね、まあ別に書いても、まあそんなことはね、叶えばいいけど、叶わなくてもいいやぐらいに思ってたんですが、ある日突然90が切れて、それからですね、結構な確率で90が切れるようになっています。なんかゴルフって言うと、やはりこうスポーツですからね、やはりこう練習をするとかですね、ある程度こうスキルアップをしないとなかなかスコア伸びないんじゃないかというふうに思って、まあそういう思い込みを持ってたんですが、やっぱりゴルフとかそういうスコアでもですね、そういう記録ということでも、なんか願望実現ってなんか使えるんだなというふうに今回思いました。で、よく気を良くしてですね、まあ、だったら何でも書いてみようと思って、ある時石川遼に会うと。石川遼君はですね、やはりゴルフをやってる人の中では私はすごく励みになると。若さで本当にこう頑張ってるなという姿勢がですね、彼のプレーを見るために、あ、自分も頑張ろうっていう、そういうやる気にさせてくれる、そういう存在なんですけども、いつか会えたら嬉しいなとは思ってたんです。でですね、まあ試しに面白いから書いてみた。石川遼に会うと書いてみたら、これがまたですね、3ヶ月後ぐらいに会えるんですね。ある日突然そういった、まあ、偶然が巡ってくるわけです。で、これをやってるとですね、面白いことに、ですね、いろんな願望が叶いやすくなってくるんですね。何か書いたことは叶うと、そういうなんか自分の中で、まあ、暗示みたいなものができてくるんです。もちろん、叶うの時間がかかるとか、お金がかかるとかですね、人の協力が必要なものも中にはあります。でも、300個書くことの中にはですね、本当に簡単なことも書いておいていいんです。本当に簡単なことです。臨時収入が入るでもいいんですね。で、書いておくとですね、簡単なこと、それは自分が簡単だと思っていることということですけども、簡単だと無意識、潜在意識を持っていることが、やっぱり叶うんですね。 そうすると、書けば叶うという暗示ができてきますから、何かここに書くことによって、まあ、結構大きなことがですね、叶ったりするということもあります。これは不思議なんですけど、これを始めてからすごくいろんな願望を叶いやすくなりました。そんなこと？と思うようなことが結構当たり前のように起きてきたりするんです。ある日突然起きるんですけどね。ですから、話をまとめますと、私の、やってる仕事術というのは、仕事の効率化ということもそうなんですけども、潜在意識を使って、あるいは脳の機能を使って、そして夢や願望までもですね、一冊のノートで、効率よく夢を叶えていくということで、このやり方を、今は採用しています。全員の方にですね、今お聞きになっているこの全員の方に私のこのやり方が適用できるかどうか分かりませんけども、もし、これはいいなと思ったらですね、私がお話したことの中の一つでもいいですから、やってみたらいいんじゃないかと思います。